聖書を読みいたします。聖書はフィリピの信徒への手紙第2章の1節から6節まで、1節から5節までです。新約聖書の362ページです。362ページ、フィリピの信徒への手紙第2章の1節から5節までを読みいたします。フィリピの信徒への手紙第2章の1節以下。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけではなく、他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。以上です。いろいろな人と食事をしていると、その食事の仕方に自分流っていうのを持っている人がたくさんいるなというふうに思います。まあ、そう言われると私もですね、何でも醤油をかけるねっていう、まあ、確かにそうです。とんかつでも何でも僕は醤油をかけて食べるので、でもそれが好きなのでですね、まあ、それはそれでいいと思うんですが、この前テレビ見てましたら、何でもお酢をかけて食べるというですね、人たちがいて、とにかくドボドボかける、チャーハンだらなろうだら、もうなんかお酢にご飯が浮いてるようにして食べるという、それが好きだって、まあ、それはそれはそれでその人が好きだからいい。でもその中にですね、ちょっと年配の方がおられましてですね、ただ、料理屋さんに行った時はそれはしないっておっしゃってたんですね。でどうしてかっていうと、その料理食べに行った時にその料理の作った人に対して失礼だからと、まあ、それは多分そうだと思います。そこで自分流を通してですね、ドボドボドボドボかけられて、やっぱり作った人はですね、やっぱり料亭とかで作った人たちっていうのはやっぱり悲しい思いをするだろうなというふうに思うのです。でさすがだなと思ってですね、聞いてたらですね、でもねって、調理人がいなくなったら下でちょこちょこっとかけるのよとか言って、まあそれはそれでですね、相手のことを思いながらそうしてるんだからいいんだろうなと思います。まあ、自分にとっては当たり前でも、人から見ればですね、不快な思いをされるってこともあるかもしれません。もののですね、自分のことだけじゃなくしてですね、他人のことにも注意を払いなさいっていうのは、多分自分流だけでですね、我を張ってですね、やっていくことが正しいということではない。もう一度自分流っていうのをですね、見直してみてもいいのじゃないかというのもですね、そのテレビを見ながら思いました。でパウロはですね、キリストを模範とせよというふうにですね、言っています。まあ、キリストを模範せよというテーマで、自分のことではなく、互いに思いを一つにというふうに今日は教えています。同じ思い、同じ愛、心を合わせ、思いを一つというふうに強調しています。まあ、そのために必要なことは何かっていうと、へりくだるっていうことだというふうにパウロは教えるのです。互いに自分よりも優れたものと考えなさい。それがですね、へりくだるということなのでしょう。共に生きてためにはですね、自分勝手に生きるのではなく、互いにへりくだること、これが必要であって、それがキリストが模範として示してくださったことだ、使えるということではないかというふうにですね、パウロは言っています。そのことの中心に、めいめい自分のことだけではなく、他人のことにも注意を払いなさいという、そのことを言われているかなというふうに思うのです。昨日鹿児島教会の一人の姉妹がですね、天に召されていかれました。実は広島の教会にもですね、毎年来ておられました。それはお姉さんがですね、県女だったのかな、で原爆で、平和公園の近くで亡くなっておられてですね、本人はちょっと遠く離れたところにおられて、まあ、2歳で、もうお姉さんは中学生だったと思います。でその日記がですね、お姉さんの日記が原爆の前の日まで書いてある日記が残されていて、その中にその亡くなったですね、方のことが書いてあるんですね。2歳のですね、妹がですね、お風呂に入るのにですね、ギャーギャー騒いで困るみたいな、なんかそういう日記が8月5日だったんだと思います。でその日記がですね、残されていてですね、お姉さんがですね、原爆で亡くなった後、毎年ですね、 平和公園に8月6日に来られてお祈りをして、で、まあ、あのルーテル教がここに来てですね、泊まって行かれておられました。まあ、ご本人もですね、被爆者の一人だというふうに思います。まあ、あのいろいろ仕事の関係で、まあ、あのふるさとが、お父さんのふるさとが鹿児島だったんだと思いますけども、そこで教会に連なられまして、そして鹿児島教会を最後まで支えた方でした。まあ、ただ鹿児島教会はですね、初めの頃は90人から100人のですね、礼拝をしてたのですが、まあ、私もあの熊本にいた時に兼務、まあ、3年4年前に兼務させてもらった時はもうその方ともう一人しか2人だったんですね。あの広大な敷地の中で、でもうこれ教会がですね、もうなくなってしまうかもしれないっていうですね、もう2人、たった2人ですから、しかも鹿児島にはですね、の市内にはそこしかない教会で、あとは宮崎か阿久根だったのでですね、まあ、どうしようかという話をですね、しておりました。もうあの、その方もですね、もうどうしていいかわからんってですね、最初はもうどうしていいかわからんって言って、でどうしていいかわからんけど、この教会どうしましょうかって言ったら、いや元の90人100人の礼拝をやっぱりもう一回ですねしたいっていうですね、だったらですね、私にどうぞあの任せてくださいませんかって、好き勝手なことしますけども、再生の道、再建の道をですね、じゃあ歩みますかって言ったら、はいって言われたので、じゃあこれから好き勝手にやりますからねって言って、3年間で礼拝がですね、確か25名までですね、増えましてですね、まあそれはいろんなことやったからなんですけどもですね、まあ、その後にこっち広島にですね転勤になったのでですね、まあそれを託してきたのですが、まあそのですね、方がですね、本当に教会をずっと支えてこられて、そしてされたことはですね、一番の思い出はですね、あの聖書日課がありまして、聖書日課、ルーテルの聖書日課の一番最後に何々教会のために祈りましょうっていう2行ぐらいあると思うんです。今日は何々教会のためにっていう、あの毎朝聖書教日課をで、読んでお祈りされて、その教会のために祈ってはがきをですね書いてですね、その教会に、メッセージを送っておられたんですね。でそれも確か20年、毎日20年祈りのはがきをですね、全国の教会、だから全国の教会はその方の名前を言えばですね、あの方だって分かるって、20年それを続けるっていうのはすごいことだろうなというふうに思いますし、まあ、それが彼女のですね、信仰の証だったんだろうなというふうに思って、昨夜、天に召されたことを聞いたときに一番最初にそれをですね思い浮かべました。まあ、自分はですね、あの鹿児島のですね、一番端の教会のですね、一人のですね、信徒でも、その信徒がですね、どうしたら全国の人たちとですね、共に生きることができるか、宣教することができるかということをいろいろ考えながらですね、実はそのことを始められたというふうに聞きました。そう思うとですね、一人でですね、何もできないではなくして、一人でも何かできることでみんなに仕えていこうとするその姿勢をですね、学ばされました。まあ、あの、ちょうど3年の間にですね、あの一つだけ2人で大喜びしたのがありまして、何かというとですね、龍舌蘭っていうのがあるんですね。なんかこう、あの龍の、あのですね、あの舌みたいなこう葉っぱになってて、であれって50年に1回花が咲くんですよ。でしかもですね、花が咲くときは真ん中からこう枝がピューッと8メーターぐらい伸びるんですよね。そして一番上に花を咲かせるんですけど、実は50年に1回それ咲いたんですよ。はい、しかももうどうしようも、教会がどうしようもならないっていう時にですね、2人でお祈りしてた時にですね、次の日からボンボンボンボン伸びてきて花が咲いたので、これいけるよって、これ神様のですね、あの導きでですね、教えてくださっていることで、50年に1回花が咲いたんだから、50年ぶりにですね、教会っていうのは成長すると思うよ。その話をして2人で喜んだことをですね、あの思い出しました。やっぱりめいめい自分のことだけではなく、他人のことにも注意を払いながらですね、宣教を共にしていくっていうこと、まあ、そのことをですね、昨夜思い出してですね、祈りました。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。鹿児島教会から一人の姉妹があなたのもとに召されました。姉妹が残してくださったその思い出の一つ一つ、 また祈りの一つ一つ、全国の教会とつながられたその祈りをどうか私たちも継いでいくことができるようにしてください。どうかパウロが言うように、めいめい自分のことだけではなく他人のことにも注意を払いながら、この信仰生活を送っていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族、一人一人ともにて守り導いてください。ルーテル保育所、そして谷寄幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員をどうか今日も宿泊や災い、病気、新型コロナから守ってください。休み明けで子どもたちが集まってきております。どうかその健康をお守り導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。